前にあのリョンさんのやっていらっしゃるポッドキャストで、
はい、
ちょうどあの日本に帰ってきてる時の、ボイスブログでホテルに泊まっててアメリカからの電話かかってきたとかっていうようなシーンありましたよね。
ああ、はいはいはいはい、ありましたね。
あの時にリョンさんが英語でペラペラペラペラーって喋ってるところが番組として流れてて。
いや、あれは恥ずかしいなと思って。
かっこいいって思って。
いやいや。本当ね、お恥ずかしいんですけど、僕、あんま英語得意じゃなくて。
じゃあ、本当ですか？
いや、本当。できないんですよ、英語は。
でも、ある程度、やっぱり、英語ができるっていうことが条件で、アリゾナに派遣されたわけでしょ？
基本的には、そうあるべきなんですけど、私の場合は、やっぱり、いろいろ諸事情があってですね。もう、人が、要は、もう、本当にいなかったんですよね。どうしようっていう感じで。で、前任はもうそろそろ戻りたいんだけども、後任が決まらない。上司はバタバタしてるし、誰にしよう、彼にしようっていう。で、そこでたまたま僕その前、単身赴任してってちょっと別のとこにいたんですけど、まあ、そちらの方の任期が終わってですね、まあ、ひょっこり、本社の方に戻ってきてまして、なんかここにいいやついるじゃん、一人みたいな話で、ピュッとこう、なんか引っ張られてですね、どう？って言われて、で、どうって言われても、すぐには決められないんで、ちょっと、考えさせてくださいっていうことで、で、家に戻ってきて、で、嫁に、どうする？で、嫁もまあ、そんなまあ話半分ですからね。いいんじゃないの？とか、なんかそんな感じの答えがあってですね。で、わかったって。で、次の日、上司に、まあ、家族もいいって言ってるんで、いいですよ、なんて言ったら、それが金曜日だったんですが、明けの月曜日に、決まったからって言われて。もうそれが10月ぐらいだったんですよ。で、じゃあいつから行くんですか？年明けから行ってもらうからって言って。
じゃあ実質準備期間は2ヶ月間。
まあ3ヶ月弱でしたね。
いや、よく奥さんそんなにすぐに、あ、いいんじゃない？
うん。で、後から、決まったからって言ったら、おののいてましたけどね。本当に行くの？みたいな話で。そっからビビり出したという、そんな感じですけど。
前の単身赴任っていうのは国内だったんですか？
あ、そうです。それは日本です。はい。
リョンさんはどこでその英語を勉強されたんですか？
いや、正直言って本当にきちっとした勉強っていうのはあんましてなくてですね。決まってから、会社の方で、英会話の方のケアを多少してくれるのがあったもんですから、その外人の講師の方について、少しやらさせてもらったのと、どうですかね。あと、強いて言うなら、そうですね。昔、車で通勤していたことがあってですね。その時に、そういった、よくある英会話教材みたいなのがあるじゃないですか。あんなのをずっと流してたのはありますね。だから、強いて言うとそれぐらいです。
じゃあ、もともと英語を覚えたいっていう気持ちはあったんですね。
一応入社した時に、海外行きたいですっていう話はしてたので、だから、何ですかね。断るごとに、種は撒いてましたね、いろいろと。
じゃあ、やっと来たか、みたいな感じだったんですね。
うん、個人的にはそんな感じです。
へ
ぇ、じゃあ、さしてさ、それに対してしっかり準備をしていたかというと、そんなこともなくてですね。
でも、奥さんがいて、お子さん二人でしたっけ？
あ、そうですね。
となると、例えば、子供のその学校の問題とか、あと、お子さんと奥さんの言葉の問題とか、いろいろ問題は山積みじゃないですか。
基本的にはそうですね。だから、他の駐在の方もそうだと思いますけど、やっぱり自分の仕事ももちろん大事なんですけど、それ以上に生活をきちっと立ち上げるっていうのが、やっぱものすごく大変ですね。で、日本にいる以上にやっぱりそのケアしなきゃいけない部分って多いので、やっぱそこが一番大変でしたね。例えば、その学校とかね。あるいは病院とかね。学校は本当大変でしたね。
学校は、完全にアメリカ人ばっかりの学校にポンとこう入ったわけですか？
そうですね。アリゾナの場合は日本人学校とか。アメリカほとんど日本人学校ってないんですけど、ニューヨークとかシカゴがあるのかな。 ロサンゼルスとか、まあ、特にその日本人の方が多いエリアには、まあ、日本人だけの学校っていうのはあるみたいなんですが。
いや、じゃあ、お子さん大変だったんじゃないですか、最初のうち。
いやね、僕が子供だったら逃げ出してますね、きっとね。
なんか、ものすごい孤立っていうか、コミュニケーションがまず取れないわけでしょ？
まず何をしていいのか、どこ行っていいのか、何を言っているのか、わからない状況の中、一日そこにいなきゃいけないっていうね。
うわ、苦痛だ。
これだけでも苦痛ですよね、どう考えてもね。だからね、やっぱ子供一番偉いですよ、はっきり言って。
で、どうですか、その4年経ってみて、その変化っていうのは。
たまたま行ったタイミングはちょっと悪くてですね、最初まあだから4月に家族が入ったんですけども、アリゾナって夏休み入るのすごく早いんですよ。まあ単純に暑いからなんですけど、もう5月の終わりぐらいで、いや学年が終わっちゃうんですね。アメリカの場合9月から始まるんで、
大体。はいはいはい。
5月の終わりで夏休み入っちゃうんですよ。だから来て1ヶ月も経つか経たないかぐらいで夏休み入っちゃったんで、そっからだからしばらくまた休みが長かったりとか、まあ日本にちょっと帰ったりもしてたもんですから、でまたそこでその学年が変わる、先生が変わるっていろいろ環境がまたコロコロとこう中で変わっていくので、その辺は結構やっぱ大変でしたね。で、特に下の子供は日本の小学校を経験せずに向こうへ行きましたんで、
じゃあもう初めての学校っていう場所がもうアメリカだったんですね。
そうですね。で、最初の頃はその、なんだろう、キンダーガーデンって言って、日本でいう幼稚園なんですけども、小学校の中の1年生のもう一個下の学年っていうのがあって、で、最初はまあそこだったんですね。で、まあそこはなんだろう、まあ、要するに日本の幼稚園っぽく、まあ、ややお遊戯的な雰囲気の、その授業が展開されるんですけど、1年生になった途端にもっとこう、やっぱり授業らしい授業になってきてですね。まあ、急にいろいろと問題が出てきた。ただ、それがやっぱ変わり出したのが、そこから半年過ぎてぐらいからですかね。で、結果的にはその、やっぱ上の子よりも下の子の方が、語学の習得が早かったですから、ね、やっぱ、まあ、たかだか2歳の差なんですけども、やっぱ若いんでね。
でもそういう意味では、奥さんが一番その英語を使わなくても済むポジションにいるわけですね。
そう。だから英語に対しては一番ディスアドバンテージっていうのが大きいのが奥さんですね、やっぱり。
ディスアドバンテージってどういう意味だ？
要はアドバンテージが薄い。要は一番習得がしにくいポジションにいるのがやっぱり奥さん。で、うちのはなんか、まあそれじゃいかんっていうのがあって、その例えば買い物に行った時は、なんか必ずこのおじさんのレジに並ぶとか。で、仲良くなって喋るようにする。